家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家の方からお話をお伺いし、あなた自身の夢を未来につなげる家づくり、一緒に考えてみませんか。建築家と考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いしてまいります。こんばんは、 FM 岡崎、田野彩子です。今月は諸江和樹建築設計事務所の諸江和樹さんをお招きしてお話をお伺いします。番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしています。メールの方は info@okazaki.fm、 info@okazaki.fm、 ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764、 55-8764、 こちらでお待ちをしております。建築家と考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
家づくりのプロ、建築家と考える家づくり未来塾。今月は諸江和樹建築設計事務所、諸江さんにお話を伺いしてまいります。諸江さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずはこの建築家になるきっかけからお伺いしていきたいと思います。なぜ建築家になろうと思われたんですか。
はい、僕はもともと土木をやろうと思っていたんですね。っていうのは祖父の代から、親父と土木の測量設計事務所っていうのをやってまして、道路とか橋を作る仕事ですが、それを僕も継ごうと、その会社を継ごうと思っていたんです。で、ところが僕ちょうど高校2年生の時だったと思うんですが、いわゆるバブルが弾けて、親父の会社が倒産してしまいまして、で、継ぐ会社がなくなったので、土木をやらなくなって必要がなくなって、どうしようかなと思ってたんですが、ちょうどその頃磯崎新さんっていう有名な建築家が水戸芸術館っていう建物を作ったんですね。で、その建物に感銘を受けたわけなんですが、外観のデザインとかその表層的なデザインっていうよりは、その建物の立ち方が結構いいなって思ってまして、っていうのは今まで、それまでは美術館のイメージはこう自然の中にあって、こう閉じた箱がこう丘の上に乗ってるような、そういうようなイメージだったんですけど、その水戸芸術館っていうのは街中にあって、中庭とかテラスがあるんですけど、それがこう街に開かれていて、いつでも誰でもこう自由に入れるような建築だったんですね。そういう、高校生なんで、学校の遊び場だったわけなんですけど、そういう建築を作る仕事っていいなと思って建築をやるようになりました。
そういうところから影響を受けて建築家になられたということは、今までの仕事もやはりそういう大きな建物を作ってらっしゃったんですか。
そうです、独立する前は、大学とかそういったちょっと公共施設もやっていたんですけど、独立してからは主に住宅などが多いです。
特徴というか、はい、これが私の作ったものだというような特徴というのは何かあるんですか。
具体的な建築でですか、 まあ、正直独立してからまだ日が浅いので、これが自分のスタイルだとかそういったものはあんまりないのはないんですけど、まあ、できるだけ周辺環境を読み取ったりとか、こう空間に広がりというか広さを感じられるような作り方をしたいっていうふうにはしてるんですけど、ただあんまりそのスタイルに決めるっていうよりは新しいことに挑戦したいなっていうふうに思っています。
なるほど、では物江さんがデザインするときにこだわっているところ、それから気をつけているところなどあったらぜひぜひ教えてください。
はい、できるだけ、正直になろうっていうふうに、思っているんですね。
正直、
はい、はい、っていうのは別に皆さん嘘つきだっていうわけではないんですけど、はい、大きく3つあると思うんですが、はい、その正直になろうっていうことは、一つは、本当の理由を言うっていうことだと思うんですね、はい、っていうのは建築っていうのはいろんな側面があるんですね。構造だとか設備だとか、まあ、コストもありますし工期もあるんですね。で、あるデザインを説明するときに、本当はデザインの理由が大きいのに、デザインってでもなかなか説明が難しい、言葉で言うのが難しいんですね、
はい、
なんだけどつい構造とか使い勝手とかそっち分かりやすい説明をしがちなんですけど、やっぱりそうではなくて簡単に伝わらないかもしれないけど本当に伝えたいデザインならデザインのことを伝えたいなと説明したいなって思ってるんですね。で、そうすると何回も何回も繰り返すとお生産がもう自然と分かってくるんですね。諸さんだったらこのデザインだよねっていうふうにもうお生産の方から分かってくるようになるので、そんな風にしています。
なるほど、はい、正直に理由を教えていただける、はい、ということなんですね。3つあると言いますか、2つは何ですか。
2つ目はね、迷いも見せちゃうっていうことなんです。
世襲さんが迷っているのではなくて、
あ、違う、僕が迷ってたら、はい、迷ってるっていうことを正直にそれも言っちゃうっていうようにしてるんですね、
はい、
でよく、まあ、多分そっちの方が正しいプレゼンの仕方だと思うんですけど、普通は一番いい案だけを絞ってプレゼンするとか、あるいは複数の案を説明するときも建築家って大体本命っていう案があって、捨て案っていうちょっとサブの案もあったりするんですが、そういうプレゼンの仕方をするのが大体の方法なんですが、はい、僕の場合はこっちの案の方がいいと思うんだけどちょっとこっちの案も気になってるんですとかそういった迷ってる様子もお施主さんに伝えてしまうようにしてるんですね、で、まあ、そうするとお施主さんが迷っちゃっていけないっていうのが一般的に言われてることなんですが、はい、そうすることでお施主さんがそれまで言葉にしていなかったような要望だとか、僕がその時に気づいていなかった建築の良さとか、そういったことを発見できるんですね。だからそういったプレゼンの仕方がいいんじゃないかなって思っています。お施主さんの方もその一つの案だけこう押し付けられるじゃないですけど、一つの案しか見せられないよりは複数の案をこうフラットに見れた方が心に余裕ができてこう一緒に作り上げるっていうようなことができるんじゃないかなって思っています。
さあ、そして最後の一つになりますね、3つ目は何でしょうか。
はい、3つ目は、まあ、当然といえば当然なんですが、ミスを隠さないっていうことです。で建築はやっぱりいろんな人が関わってまして、設計でも僕たちの衣装の他に構造とか設備もいますし、施工の方はいろいろな業者が集まっています。で、こういろんな人が集まっているとやっぱり、ミスが生じることもあって、そうした時に誰のミスかって結構わからないもんなんですね。みんながちょっと小さなミスを犯しててそれでちょっと大きなミスになったりとか、そういうことがよくあるんですけど、 そうするとみんな人のせいにしちゃったりするんですね。それはそっちの責任だろうとそういうふうにするんですが、それって、何も解決しないというか時間が過ぎるだけで、非生産的だなと思ってまして、それも僕はちょっとでも自分に非があったら自分の責任と考えてできるだけ解決して、それもお施主さんに伝えるようなそんな方法をとっています。
なるほど。デザインするときに気をつけていることは、できるだけ正直になる。で、3つが本当の理由を言うこと、そして迷いを見せること、ミスを隠さないことということなんですね。はい、ではそれらにこだわって作られた作品、最近ではどんなものを建てられていらっしゃるんですか。
はい、それにぴったり合ってるってわけじゃないですけど、はい、去年竣工したものは蒲郡にある住宅を作りまして、それはどんな住宅かっていうと、平屋なんですけど中庭があって、屋根がこう螺旋状にぐるっと回転してるんですね。で、この回転してる意味っていうのは周辺の環境に一つは応じてまして、例えば山があって山の影を避けてるとか、隣の家の視線を避けてるとか、敷地に高低差があるのでその高低差に合わせてるとか、あるいは隣に実家があったので実家とこう向き合うような作り方にしたりとか、そういった周辺環境をこう解決するのと同時に中の要望にも応じてまして、例えば子どもの部屋は天井を低くして、みんなが集まる LDK は天井を高くするとか、ロフトを作ってそこからは遠くの山が見えるとか、そういった内外の環境を一つの螺旋という形態で取った住宅です。
螺旋状の屋根、
はい、
ちょっと聞いただけでは全く頭に浮かばないんですけど、はい、見てみたいななんていうふうに思います。そこ他にはどんなものがあるんですか。
そうですね、今現場をやっててもうすぐ竣工する物件なんですが、はい、名古屋市内の五基礎にある住宅で、それは細長い敷地なんですね。間口が5メーターで奥行きが25メーター、東西に長い敷地なんですが、で、南側が今現在は駐車場で、そこから光が入るんですけど、幹線道路に面しているので、将来高いビルが建つ可能性があるんです。なので、南面にはあまり窓を設けないで、トップライトとかテラスとか上からの光を入れて採光と換気を満たしています。で、あとはこう細長いので、せっかく細長いのでこう長さを活かせるように途中の間仕切りを設けないで、できるだけ設けないで先ほどのトップライトとかの光でこう間仕切るようなことを考えています。
光で間仕切るというのも全く私想像できないですが、実際に何かこう見たりとか、私たちがこう直に作品を見ることというのはできるんですか。
はい、ちょうどこの五基礎の住宅が今月末に竣工しますので、はい、オープンハウスっていう見学会をやります。
はい、
具体的な日程を言ってもいいですかね。はい、5月の26日土曜日と27日日曜日なんですが、場所は五基礎の駅から1分ぐらいのところです。ホームページに案内を載せようと思ってますので、そこから連絡をいただければ返信いたします。
その作品を見ると、じゃあトップライトで間仕切りっていうのも分かるということ
なんですね。そうですね、感じてもらえるといいなと思っています。
なるほど。いやいや、ちょっと気になるところがいっぱいあるんですが、その萌えさんがいろいろなものをデザインするにあたって、こう、はい、今までに影響を受けた人とか影響を受けた建物って何かあったりするんですか。
はいはい、僕いろんな先生の下で働いたり勉強したりしてるので、はい、実は恩師と呼べる人はいっぱいいるんですが、一番強烈だったのは京都のある有名な建築家なんですけど、そこでちょっと1年間だけなんですが修行してまして、いろんなこう事件があるというか、非常にこう体育会系的な事務所でして、
はい、
朝は雑巾掛けから始まって、 まあ、ずっと仕事してるわけですが、深夜には上司の説教があって、じゃあこれは朝まで仕上げておけみたいな、はい、そんな環境で、修行をしてました。で、まあ、期間が短かったので、具体的な建築の設計はそれほど学べたってことはないんですけど、それよりもその建築に対する姿勢とか取り組みだとか、あるいはそういったその過酷な環境でないと傑作っていうのは生まれないのかなとか、そういうことを感じられました。
じゃあ影響を受けた方っていうのは作品にっていうわけではなく、その、うん、まあ、心のトレーニングみたいなところで影響を受けられたっていうことですね。まあ、
そこで結構まあ辛いというか、頑張った思い出が他のところでも活かせるというか、他でちょっとトラブルがあっても時に比べたら大したことないなというふうに思えたりします。
なるほど、わかりました。ではそんな諸井さん、今後はどんな建物を手掛けていく予定でいらっしゃいますか？
そうですね、今もちょっと現場をやってるんですが、やっぱり工事とか現場っていうのは僕一番面白いなと思ってまして、設計も面白いんですけど、まあ、やっぱり事件は現場で起こってるっていうように、いろんな発見することも多いですし、である程度のことは当然管理をするので分かってるつもりですが、やっぱり各業者のプロっていう人がいて、その人たちに比べるとまだまだ知識が足りないなと思ってまして、そういったところをこうより学んでいきたいなとか、極端な話自分で施工みたいなことも手掛けられればいいななんてことも思ったりしています。
なるほどね。いや、作って考えて作るのも自分でっていう、
まあなかなか難しいでしょうけど ね、
ね。なるほど、もっとお話がお伺いしたいんですけれども、そろそろ時間となってまいりました。最後にロジェをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、まあ、先ほどもちょっと話をしましたが、建築家と作るのは正直手間暇がかかるんですね。でそれ僕たちは仕事ですけど、クライアントの方も手間暇がかかって、非常に楽しいことではあるんですけど、逆に気苦労とかもあると思うんですね。でそういったことも一緒に楽しめる方はぜひ建築家にお願いするといいんじゃないかなって思います。
わかりました。さあ、でももっと話を聞きたいなと思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。家を建てようと考えていらっしゃる方、どうぞぜひ勉強会の方にお越しください。それでは詳しい日時を事務局の太田武さんにお話を伺いします。太田さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。NPO 法人アースワーカーエナジー事務局の太田です。7回目となります。今回は、5月24日木曜日午後2時から、会場は、名鉄東岡崎駅南の、徒歩2分のところにあります気球という、文化施設ですねの方で、開催する予定です。参加は無料なんですけれども、お申し込みを、していただきたいと思います。申し込み番号ですけれども 056457-1450 までお願いします。締め切りは23日までとなっております。よろしくお願いいたします。
はい、第7回目の建築家と考える家づくり勉強会は5月24日木曜日午後2時からです。東岡崎駅すぐの気球で行われます。どうぞ皆さんご参加ください。参加料は無料となっていますが、事前に電話でのお申し込みをお願いします。受付電話番号は岡崎 0564-57-1450 となっています。ぜひ皆さんお出かけください。さあ、今日の家づくり未来塾は諸江和樹さんをお招きして家づくりについてお伺いしました。次回も素敵な建築家の方お話をお伺いしていきたいと思います。どうぞ楽しみに。さあ、ここまでのお時間お付き合いいただきましたのは、アースワーカーエナジー事務局の太田さん、そして、諸江和樹建築設計事務所の諸江和樹さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
建築家と考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。